マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、高杉義行さんをお招きいたしまして、続きのお話をお伺いしたいと思います。今週もどうぞよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。先週は18歳の時に、はい、まあ、今でいう日本製鉄旧住金に、はい、和歌山製鉄所ということで、まあ、入社されて、で9年ほどそちらで働かれた後、昭和45年にこの鹿島市にやってきたということになったわけなんですけれども、何かその時の来られた時のエピソードお持ちのようなので、お話いただけますか。
ね、和歌山おる時も転勤が決まった時にね、はい、で NHK のね、はい、今思い出すとね、 NHK の7時半から暴力の街鹿島って出たんですよ。
え、行く前に？
行く前に。
だ
から今ちょうどあのね、うん、ここはもうあれですから、工事ですから、はい、いつもこれがあってね、うん、亡くなったり、やっぱ、
まあ、いわゆるな、あのね、あの方々の、あの構想みたいな。
そう、
そ
んなんが NHK のね、市場から出ましたからね、はい、
うん、
今から行くとこにね、こんなやばいなというようなことでね。
あら、
そういうことありましたよ。
でも本当に行く直前にその情報が高杉さんに入ったってことなんですね。
ちょうどテレビ見たらそんなの出てましたから、うん。いや、えらいとこ行くんだなと思ったり、でも決まった後ですから、
はい、ノーと言えないしね、
う
ん、
そうそうそう、
あらららら、ら
そういうことありました。
でも当初はそんなにね、すさんだというか荒れた町だったんでしょうかね。
だから聞いてみたらね、そうともあれ、うん、確かに道路は舗装されてなくてね、
うん、
でね、うん、まあ、鹿島あの駅ね、開通ね、はい、4月して私10月来たんですけど、
はいはい、開通した年にいらっしゃったんですね。
そうそうそう、来たんですけど、うん、だからそれまではね、うん、先輩たちはね、佐原からね、バスで板子の小松屋旅館ってあるんですけど、
はい、
そこに泊まってね、
うん、
でこっち来たっていうのは、なんよく聞きましたね。
あ、じゃあ鉄路がなかったんですね、
そうそうそう、
佐原でおしまい。
そうそうそう、
あ、
でそこからもうガタガタに揺られてバス で、 でその小松屋旅館でね、はい、したっていうことをあの聞きましたですね。
あ、でも本当に集団就職みたいなイメージです ね、
で私の場合もみたいにもう開通してましたから、
うんうん、
で神宮駅まで来て、で来たけどもね、
はい、
駅降りてパッと見たら駅の前がね、うん、ちゃんと店もあって、あれだと思ったらどんでもないもう沼地なんですよ。何にもなくてね、
お店も何にもないんですか。
何もなかったですよ。なんせにあの沼地ですから、
沼地
と思ってね、で裏見ても裏も沼ですからね、
うん、えらいとこ来たなって感じですよね。
そういうありましたですね。
その時は、うん、和歌山の方はもう随分と町やったんでしょ。
いや、町やったですよ、もう随分 ね、 ね、
タイムスリップしたかと思いましたね。
そうです。
じゃあ駅に降りて今の、まあ、日本製鉄があるところっていうのは結構駅からも距離がありますけれども、どのようにして。
あのね、私の場合はあの、うん、平井にね、あの寮と社宅があって、ね、パラパラアンテナ
を出
して
ね、
あの近くに、うん、あの寮と社宅があったんですよ、
はい、
で私もちろん一人で来ましたから、
うん、
あの寮に入ってね、で私の場合はまああの、うん、和歌山でね、転勤1年前の時に紀の川自動車学校っていうところでね、
うん、
あの免許取りましたから、
はい、普通に出したからね、
普通で取りましたからね、
うんうん、
だからもう来てね、はい、まあ、ここやったら車はね、
うん、
もう絶対いるなと思ってね、
そうですね、
こっちですぐあの車買いましてね、
はい、
ところが道路が舗装じゃないからね、水戸のに遊び行ってもね
、はい、
いやもうでここだし、せっかく洗車で洗ったところがもうすぐ真っ黒になっちゃって、そういうあれ記憶ありますね。あ、
でも国道だったんでしょ。
いや、国道です。
国道でも舗装されてない、
そうそう、全然そうがない。
大変なとこに来たなんてね。
いやいやいやいや、 だからね、もう車免許を取ってよかったなと思ってねだから他の人ら取ってない人は、あのイタコの自動車学校ね、はい、そこにね取りに行くのにしてもね順番で多いから、
あ、そうかそうか、
なかなかなんです。
あ、みんなそうやって若い子が鹿島に来て、でいざ免許がないと暮らせないってことで、あらその時鹿島自動車学校っていうのはじゃなかったんですね。
まだなかったと思いますね、
うん、じゃあみんなイタコに、
当時はイタコ行く。
あらららら、じゃあ高杉さんはちょっとみんなよりも先を、
いやいや、よかったです、
行ってたんですね、
だからすぐ車買いましたよ。
まあでもね、若い時は車なんか大変ね、手入れをされる方多いでしょうからね、じゃあもう一回走ると残念って感じだったんですね。その当時はよくそのドライブとか行かれてたんですか？
そうですね、結構ね、来てもう何もあれだから、できるだけもうあっちこっち行って覚えようかなっていうようなことでね、もう車であっちこっち来ましたよ。
でも車であっちこっち行っても、景色はもうめちゃめちゃ田舎だったんでしょ？
そうそう、田舎です。で当時はカーナビもないし、
ね、ないですよね、もちろん、
だからね、地図見てね、でもう行くしかないからね。
じゃあ皆さんの娯楽っていうのは、やっぱり時々水戸に行く感じだったんですか、その当時は。
そうですね、当時やっぱもう水戸かですね、まあ買い物、とにかくスーパーあたりも、ないですから、だから佐原のね、精美屋とかね、ポッポって昔あったんですよ、
はい、あの線路の近くのところ、
そこまで買い物行ったりね、しましたね。
まあ、そこに行くにもね、今みたいに道路良くないでしょうから、結構近く、
そうそうそうそう、ね、あの水郷橋通ってね、
はい、
いやー、いましたね、
懐かしいでしょ、
懐かしいです、
じゃあもう同期の人とかそういう方々とお休みの日は、まあ、高杉さん運転の車で出かけられて、
ということね、一緒に乗って行ったりね、しましたよ。
その時の工場の様子っていうのは、今とはやっぱりちょっと違うんでしょ、まだ途中ですよね、45年っていうと。
そうですね、熱電工場はできたぐらいかな、こっちでね、あとパイプ関係の台形管とか、あんなの厚板もできてなかったんだっけな、ちょっとあれなんですけどね。
今は日本製鉄の中の敷地ってかなり広いですけれども、高杉さんがいらっしゃった頃もあれぐらいの敷地自体はあったんですか？
そうですね、あったと思いますね、あんまりそこまではあれやったなんですけどね、
で同じやっぱり仕事をその、まあ、地元の方にね、こう全くこの未経験の方に、まあ、農業とかね、されてた方に指導をしながら、まあ、外の方にこう、ね、運び出すような、
だからあの工場からね、工場が整備できて、一時倉庫の中に保管して、でそこから出荷するという船とかね、であの
トラックとかね、
そういうあれでなんで、
一番苦労された
もう一番海の近くですよね、当然ね、
そうですね、まあ、船でね、出す時もあるでしょうからね。一番苦労された点は何ですか？その皆さん指導も大変だったでしょうけど、
いや一番指導ですね、特にあれですね、もう地元の方でしょ、特にあのね、夜勤の時ね、夜2時から休憩なんですよ、2時から24時に、
夜中のでしょ、
その時にね、もうね、車でね、はい、あのそこで倉庫の脇で寝るんじゃなしにね、あの紙をね、車遠くもで行って、
そこで
だからね、時間来てもあのまだ帰ってこないから
寝過ごしちゃって、
そんなんでね、あらどこ行ったか探しまくったりねやりましたよ。
もうやっぱりね、ちょっとこう夜勤っていうと普通とサイクルが違うから、
そうそう、地元の人ですから、農家の方とかね、そんな方ですからね、で夜勤業務というのはおそらくあまりね慣れてないっていうのもありましたしね、だからそれが私ら一番辛かったですね、
指定の時間に戻ってこないぞっていうね、まあ、事故が、ね、あったりすると大変ですからね、心配しちゃいましたね、じゃあそれを、まあ、高杉さんはうまく流通がいくようにということで、
そうですね、
手配をされて
た。私らもね、あのやっぱあの工程勤務して、で仮に7時から3工程ですからね、でまたあの夜勤者がまた終わって、あの昼勤者が工程っていうんですけど、それが工場車来るわけですけどね、で工場車が来ないわけですよ言ったらね、夜勤者の人に、もうちょっとやってくれって言って頼んだりしてね、だからね、そういうね、人数のあれやね、
人の手配とかね、
それが一番大変やったよね
問題児とかいなかったんですか、問題児。
わざらも一昼夜やったりね、いやもういろいろしましたよ。
やっぱり人をね動かすっていうのはね大変だったんですね。
でまあ、下のあの受け払い業務したのは、まあ、コシというんですけど、はい、コシとだとクレーマンね、クレーマンってであるんですが、うん、クレーマンの人もね、どっか行って帰ってこないからねそんなんでクレーム動かせないだわけですよ、うんうん、いやー往生しました。
あでもそういう時にはやっぱ高杉さんが助っ人として入るわけですか。
いや私まだねあの下の方でね、うん、だからもう帰ってくるのを待ったりね探し行ったりねあそうって
当時はね携帯電話なんかないですからね。
ないですから、
うん、あらまあ大変だったんですね。わかりました。それではね今週は鹿島に来て、まあ、まだまだ仕事がこううまくね軌道に乗るまではというところまでのお話をお伺いしました、はい、大変楽しいお話ですので、はい、また次週高杉さんよろしくお願いいたします。
マイヒストリー、ありがとうございました。
鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。 0299-69-7909 高野台の赤峰電機企画まで。